こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バックオフィス業務のすべてがわかる本は、公認会計士、税理士、社会保険労務士でもある上志雄介が、企業活動を支える管理部門の役割を横断的に整理した入門書である。対象となるのは、経理、人事、法務、総務といった個別機能だけではない、少人数で管理業務を担う担当者、これからコーポレート組織を整備する経営者や管理職、さらに現場部門との連携を改善したい人にも視野を広げている。実務の一覧を示すだけでなく、バックオフィスを事務を処理する部署と狭く捉えず、人物金に関する情報と仕組みを通じて経営判断を支える機能として位置づける点が中心的である。経営企画、社内 DX、キャリア形成にも触れ、日常の提携業務と経営への関与を結びつけようとする。個別制度の詳細な専門書というより、担当領域の境界、優先順位、組織全体への影響を把握するための地図として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営との接続をバックオフィスの本来のミッションとして捉え直す本書の核は、バックオフィスの価値を正確な事務処理の量だけで測らない点にある。経理、人事、法務、総務はそれぞれ固有の専門性を持つ一方、会社の資金、人材、契約、設備、制度といった経営資源を扱う。したがって担当者には依頼された処理を期限内に完了するだけでなく、その処理が経営者の意図、事業の優先順位、リスク管理にどうつながるかを理解する姿勢が求められる。本書が言う経営との接続とは、担当者が独断で経営を代行することではない。必要な情報を整え、意思決定に必要な選択肢や制約を見える形にし、経営方針に沿って業務設計を行うことである。例えば支出管理では、支払いを漏れなく実行することに加え、資金繰りや承認権限、商標管理との関係を把握する必要がある。この視点に立つと、管理部門は売上を直接生まないコストセンターという見方から、経営の再現性と統制を支える基盤へと再定義される。次に、経理、人事、法務、総務を分断せず業務全体の流れとして把握する。バックオフィス業務は担当分野ごとに分かれて見えやすいが、実際には一つの出来事が複数領域にまたがる。本書が全体像の把握を重視する理由は、この接点を見落とすと処理漏れ、二重作業、責任の曖昧化が生じやすいためである。例えば、社員の採用や退職には、人事上の手続きだけでなく、給与、社会保険、権限付与、備品回収、秘密保持や契約上の確認などが連動する。支払業務も請求書の受領、支払予定の集約、振込、会計帳簿への記帳という連続した工程で成り立つ。本書はこのような日常業務を通じ、単発のタスクではなく、入力から承認、実行、記録、確認までを一つの業務プロセスとして見る視点を促す。とりわけ少人数の企業では、一人が複数機能を兼務しやすい。そのため、各領域の高度な知識を一度に完全習得するより、まず何をいつ誰が行い、どこで専門家に相談すべきかを整理することが現実的である。網羅性は、担当者の守備範囲を不必要に広げるためではなく、組織運営上の抜けを減らすために用いられている。さらに、定型的な支払、記帳業務から統制と事業継続の重要性を学ぶ。本書では、請求書を受け取り、当月の支払額をリスト化し、銀行振込を行い、その結果を会計帳簿に記録する支払業務が例示される。この例が示すのは、一般に単純な事務とみなされがちな作業が、資金管理、取引先との信用、会計記録の信頼性を同時に支えているという事実である。請求内容の確認が弱ければ、誤払いや不正の余地が生まれ、振込期限の管理が不十分なら、取引先との関係を損ないうる。記帳が遅れたり不正確だったりすれば、経営者は現状の資金や費用を適切に把握できない。ここで重要なのは、特定の担当者の注意力に依存して業務を回し続けないことである。手順、承認、商標、記録の所在を明確にし、必要に応じて複数人の確認やシステムを組み合わせることが、業務品質を安定させる。本書の実務的な意義は、こうした基礎作業を軽視せず、経営管理の入り口として読み直させる点にある。業務が属人化している組織ほど、まず定例業務を可視化することが、改善や DX の前提になる。そして、DX を単なるツール導入ではなく、属人化を減らす業務設計として扱う。本書は社内 DX も扱うが、焦点は新しいシステムを導入すること自体ではなく、業務の最適化と継続可能性に置かれている。バックオフィスでは、経験豊富な担当者の記憶、個人作成の表計算ファイル、口頭の慣行に依存する運用が残りやすい。しかし、人に依存したままでは、担当変更や休職時に業務が止まり、データの正確性や改善可能性も損なわれる。デジタル化を有効に進めるには、まず現行の手順を洗い出し、目的が重複した入力、不要な承認、紙やメールに散在する情報を確認する必要がある。 その上で標準化すべき部分と人の判断を残すべき部分を分けることが重要になる。例えば申請承認保管の流れを整備すれば進捗の把握や証跡の確認がしやすくなる一方、例外的な取引や制度判断まで機械的に処理して良いわけではない。本書の DX 感は効率化を目的化しない。人が反復事務から離れ、分析調整、経営への提案といった、より判断を要する仕事に時間を配分できる状態を目指すものとして理解できる。最後に専門性に加えて、他部署経営者と協働する説明力を育てる。バックオフィスは営業開発製造などの現場部門に対して、リールや期限、必要書類を求める立場になりやすい。その結果、現場を理解せずに制約だけを増やす部署と受け取られることがある。本書が扱う経営との接続は、こうした認識の隔たりを縮める課題とも関係する。管理部門の担当者は、制度や統制の必要性を正しく理解するだけでなく、それが現場の仕事、会社のリスク、意思決定の質にどう影響するかを相手に伝えなければならない。例えば、申請や商標の提出を依頼する際にも、単に規則だからと説明するのではなく、支払い遅延の防止、費用の把握、監査や税務対応に必要な情報であることを共有すれば、協力を得やすくなる。反対に、バックオフィス側も現場の商慣行や業務上の制約を知り、運用負荷を抑える設計を検討する必要がある。著者が経営企画やキャリア論まで視野に入れる背景には、担当分野の専門家で終わらず、組織全体の課題を翻訳し、調整できる人材を育てる意図がある。専門知識とコミュニケーションを対立させず、相互補完的な能力として捉えることが本書の特徴である。結論として、本書は初めてバックオフィスに配属された人、経理、人事、総務などを少人数で兼務する人、管理部門をこれから整備する中小企業、スタートアップの経営者や責任者に特に適している。またフロント部門の立場からなぜ管理手続きや統制が必要なのかを理解したい人にも有用である。読者は個別業務の専門家になるための細目だけでなく、各機能がどのように連鎖し経営管理を支えるのかという構造をつかめる。これは優先順位の設定、外部専門家への相談、業務分担の見直し、 DX の準備を行う際の実践的な基盤になる。類書には経理、人事、法務など一領域を深掘りするものが多いが、本書の差別化要因はそれらを横断しつつ、経営企画、社内 DX、担当者の成長までを同じ枠組みで扱う点にある。特にバックオフィスの役割を正確に処理することで終わらせず、経営者の意図と接続し、人物金に関する意思決定を支える活動として位置づけるため、実務入門と組織論の橋渡しになる。制度の詳細な判断には別途専門資料や専門家が必要だが、何を管理しなぜ整えるのかを理解する出発点として価値が高い。ご支援いただける場合は上修介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。